説教つまずきと希望、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。普段ですとルカの福音書やエレミア書を一緒に読んでますけれども、今日はですねマタイなんですね。なんでかっていうと、今レントの時期に入っているからです。レントって言っても受難節ですよね、日本語で言うと。要はイエス様の受難を覚えて、十字架とその前後の苦しみを覚えて、また復活を覚えて、それぞれその意味を思い巡らして受け取っていく、そういう時期にシーズンに入っています。で、実際のレントはですねもっと早く3月の最初の方から始まっているんですけれども、私もいろいろ試してみて分かったことは、レントの時期ずっとこの受難の箇所を読み続けると苦しいということが分かったので、最近はだいたいその前とかね、その前の前ぐらいからだけにしています。ということで、今週と来週はイエス様の受難の箇所を特に覚えて見ていこうというふうに思っています。で、今日のところはさっき、読んでいただいて一緒に目で追って分かった通りですが、有名ないわゆる最後の晩餐のところ、そして、それに続くペトロとイエス様のやり取りのところ、そこのところですよね、一緒に、見ていきたいと思います。今日は特に聖餐式もありますので、もう一度そのことを、どういう意味なのかって受け取っていきたいなと思います。じゃあ早速一緒に読んでいきましょう。最初はですね、26節から30節のところ、ちょっと長いんですけど一気にご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、声出して一緒に読んでみましょう。26から30を読んでみます。いきます、せーの。一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えて、それを裂き弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。はい、ありがとうございます。まず、いわゆる最後の晩餐の中で、特に、その今の聖餐式に関わるその元になっている出来事ですね、そこのところが書いてあります。イエス様は、その食事の席で、最初はまずパンを裂く、一つのパンをですね裂いて渡していくわけですよね。そして、取って食べなさい、これは私の体です、イエス様の体なんだよって言ってこう渡していくわけですよね。そして次は杯、ここにブドウ酒が入ってるわけですけれども、それも同じように回しながら飲んでいきなさいって、これは私の血なんだよって、そういうふうに言います。で、今私たちも、このイエス様が言われたことを聖書の神様が語りかけることに従って、今日もやりますけどね、パンとブドウ酒を受け取る、そういうふうにしてイエス様の十字架と復活を覚えてやっているわけですね。で、その中で今日は特にそのタイミングでイエス様が何て語っているのか、そのイエス様の言葉のところに特に注目して見ていきたいと思います。で、まずですね、パンを取った時イエス様は何て言ったでしょうか。取って食べなさい、また杯を取ってみんなに回すときに何て言ったでしょうか。みなこの杯から飲みなさい、取って食べなさい、みなこの杯から飲みなさい。最初に注目したいことは何かっていうと、イエス様はご自分の体と血とを受け取りなさいって私たちを招いておられるということなんです。イエス様は私たちを招いています。皆さんをイエス様は招いています。何かというと、私の血と体と受け取りなさい、そう招いてくださっているということです。で、ここで取って食べなさい、また飲みなさいって言いますけど、もちろん単なる飲食の話じゃないってことですよね。うちでご飯食べるからさ、一緒に食べようよって、それだけのことじゃないということです。血も体も受け取るって、それはつまりイエス様自体を受け取るってことですよね。イエス様自身を全部私たちは受け取るということです。つまり私たちがイエス様を信じてイエス様を受け取っていくということだ、それに私たちは招かれているんですよということ、これ最初に覚えたいと思います。 本当に私たちの信仰のベースですよね、基本の部分だと思います。私たちは何を信じていますか、頭で何か信じているってだけじゃなくて、私たちはイエス様を受け取っているんだ、イエス様を主として、私たちの救い主として、私たちに命をかけてくださった愛の方として信じて受け取っているんだ、このことを確認したいと思います。しかもですね、そこには約束が伴うってことが今読んだところで分かりますね。28節のところ、これはその血と体は何か、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。イエス様はそういうふうに言っています。もう一つの大事なポイントは、イエス様はこのイエス様を受け取ることを通して約束を与えてくださっている、契約を与えてくださっているということです。どういう内容の契約かっていうと、罪が許されるように多くの人のために流されるイエス様の血なんだ、罪が許される契約なんだよということです。これを通してですね、イエス様はこの後起こることをはっきりみんなに言ってるわけですよね。なんで血が出てくるのかって、血って怪我しないとなかなか出てこないわけですから、あ、なんかあったのかなって、もちろん十字架のことを意味してるわけですよね。この後イエス様は捕まって、そしてインチキ裁判にかけられて、十字架にかけられて殺されてしまう。それなんで、それはただ死ぬんじゃなくて、私たちを許すためなんだ、私たちの裁きを代わりに全部受けるためなんだ。もうここにいる皆さんは知ってるよと思うかもしれませんが、私たちの信仰そのものですよね、その土台にあることです。イエス様は私たちの、あなたの罪を許すために十字架にかかられたんだ、このことをもう一度受け取りましょう、もう一度覚えたいと思います。で同時にですね、同じことなんですけれども、もう一つ注目したいことは、ここでこれは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血だって言ってることなんです。多くの人のためにって言ってるのが面白いところですね。なんで全員のためにって言わないのか、私たち人間全てのためにって言うんじゃなくて、多くの人のために流される血なんだよってイエス様は言うんです。それは何でかって言いますと、契約にはですね、相手がいるからなんですよね。イエス様は約束はするんですよ。あなた方の罪を許します、約束を提示してくれますけれども、でも契約はですね、相手方がコートオツのね、どっちか分かんないけどオツの方がちゃんとそれに判を押さなきゃいけない。最近判を使わないのかな、ちょっと細かいどうでもいいことが増えてきちゃうな。とにかく相手が答えないと契約というのは締結されないわけですよね。片方が言ったとしても、もう相手の方が私はそれで契約しますって言わないと、それ成り立たないわけですよ。つまりここでわざわざ多くの人のためにって言ってるのは、イエス様はみんなこの杯を飲みなさい、みんなを招いてるんですよ。みんなこの杯を飲みなさいって言うけど、私たちが受け取ることが大事、これは契約なんだよ、あなたは答えますか、あなたは受け取りますか、イエス様は招いてくださってるんだから、私たちは受け取る、私たちは受け取ることが与えられているんだ、そのことをもう一度確認して、私たちは信仰を持ってイエス様とその約束を受け取っていきましょう。これまずね、基本の今日の第一のメッセージです。皆さんにはイエス様の許しの約束、愛の約束が出てます。どうですか、受け取りますか。私たちを信じて受け取りましょう。イエス様、私は受け取ります、そう告白していきたいと思います。さあ、その上で続きを見ていきましょう。今度は31節32節をご一緒に読みたいと思います。31、32をご一緒に読んでいきましょう。では行きます。せーの。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。はい、こういうふうに言ってます。でこの最後の食事が終わって、これが本当に文字通りこの地上の、イエス様ね、復活する前の十字架の前の最後の食事ですよね。でその後でイエス様はオリーブ山ってゲッセマネの園っていう公園に向かいます。ここいつもイエス様が一人で祈るために使ってた場所ですね。今回お弟子さんたちと一緒に行くわけです。でそこに向かうところでイエス様は2つのことを まあ、予告するんですね。宣言をするんです、弟子たちに。それは何なのかということ、次見たいと思います。まず一つ目の宣言、予告は一体何かというと、今夜あなた方は皆私につまずきます。これが最初にイエス様が予告したことですね。弟子たちはみんなつまずく。イエス様への信仰がグダグダになる、ガタガタになる。あ、もうダメだって、ついていけないってなってしまうよというふうにイエス様は、すごいですね、弟子たちに向かってそれをはっきり言うわけです。で、実際この後何が起こるかを皆さんはね、聖書を読んでいる皆さんは知っていると思うんですよね。実際みんな逃げちゃうわけですよ。この後でイエス様の園でイエス様に祈った後で、何しろユダが率先してみんなを連れてやってくる。そして兵士たち、ゴロツキたちですね、基本的にはね、その人たちがイエス様を捕まえると。そうするとみんな蜘蛛の子散らしたように、いや、ここではゼカリア書のね、聖書箇所を引いて、羊飼いを撃たれた羊たちのようにめーって言って逃げてっちゃう。あ、もうダメだって言ってみんな逃げてっちゃうんだ。一番ね、一緒にいたペトロもついていったけど、知らない、あ、さっきちょうどやりましたね、子供メッセージでね、知らん知らんって、なんだそいつは、イエスなんか知らん、知らねえって言ってはっきり言っちゃう。まあ、それがこの後起こることですよね。まあ、要は、羊飼いが撃たれると、羊は散ってしまう、イエス様が撃たれると弟子たちは散っていってしまうんだって、まあ、それが現実に起こるということですね。まあ、これが一つ目のイエス様が予告していることです。でももう一個予告があるんですよね。それは何かというと32節、しかし私は復活するんだということを言っています。私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く、こういうふうにイエス様は約束予告をしています。まず復活するということですね。このあと殺されちゃうけど、そこで終わりじゃないんだよ、復活します。しかもそれだけじゃなくてガリラへ行くっていうんですね。で、これはどういう意味かというと、そこで弟子たちと再会するってこと、まあ、他の福音書も合わせてみると分かります。ガリラへであなたたちと再会するからね、そういうふうにイエス様は予告をしているわけです。で、実際何起こるかというと、まさにそれですよね。もうすぐイースターですけれども、私たちはその時に何が起こるかを知っている。イエス様は復活して、でその後で弟子たちともう一度再会をする。それがこの後起こることです。何が言いたいかと言いますと、今日2つ目のポイントはですね、イエス様との歩み、私たちの信仰の生き方、私たちの信仰の旅路っていうのはつまずきもあるし希望もあるということですね。私たち現実にイエス様と一緒にクリスチャンとして信じて歩んでいこうとするとつまずくことがある。でも同時に希望もあるんだということ、まあ、このことを今日は覚えたいと思うんです。私はですね、このことはすごく励ましだなって思って、この御言葉の準備をしながら思いました。で、あんまり深刻な話じゃないので軽く聞いてほしいんですけれども、今私ですね、ちょうど中年の危機の最中なんですね。で、だんだんそういう年齢になってきて、皆さん聞いたことありますか、中年の危機って。ミドルエイジクライシスって言うんですけども、主にね、男性がね、この私ぐらいの年齢になってくると陥る状況、精神的な状況なんですよ。で、なんか変だなって思ったので、私もですね、これきっと噂の中年の危機なんじゃないかと思って調べてみたらですね、もうその全部当てはまるんですよね。まるで俺のこと書いてあるみたいだと思って。で、まあ、この時期になると男性の場合もね、まあ、女性の場合もいろいろ変化あったりしますけど、男性の場合もホルモンバランスが変わってきたりとかして、であとはもう今まではね、うちの娘なんか見ていると思いますけども、ずっと成長していく、体もねしっかり成長していくじゃないですか。ところが40を回ってくるとだんだん今度衰えの方に回り始めるっていう、まあ、そういうことになってきて、まあ、そういう変化の中で、落ち込んだりするっていうことがあるんですよね。で、それ私今まさにそういう時期を通っていてですね、それすごく感じるんです。で、私もともとすごく多分ポジティブな方だと思うんです。基本的にネガポジティブっていうか、楽観的にものを考えれるタイプだと思うんですけど、なんか経験をしたことのないようなネガティブな時が襲ってきたりすることがたまにあるようになってきたんですよ。でも、ものすごいアップダウンがね来て、で、そのものの本によると、第二の思春期と呼ばれるって書いてある。娘が思春期なのに俺も思春期なのかと思ってなんかびっくりしてますけれども、まあ、そういうことが起こる。で、そのガーンって落ち込む、そうすると要は 全部うまくいってないような気持ちになるんですよね。もう何もかもうまくいってないって、なんでこんなにダメなんだろうかって、もうそういうふうになっちゃうわけですよ。まあ、そういうこう調子よくなるとね、まあ、一生懸命ビタミン D を取ったりして、あの冬の最中は太陽に当たらないからとか言っていろいろ健康に気遣ったりするんだけど、まあ、それでは乗り越えられないね、いろんなそういう、こう変化っていうのがある。で、まあ、何が言いたいかというと、まあ、そういう中でですね、まあちょうどこのメッセージ準備してたのに大体1ヶ月ぐらい前なんですけれども、まあ、あるその週の週めくり御言葉カレンダーでですね、こういう御言葉が出てきたんですね。で、まあ、開けなくても結構です。フィリピの1章の29節でこういうことが書いてあったんです。私たちにはキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですって書いてあったんですね。私たちにはキリストを信じることだけではなくて、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのだ、こういうふうに書いてあったんです。私はこれが、まあ、ちょうどね、その落ち込む絶頂期の中にちょうどいたので、ものすごく大きな励ましに感じました。あ、そうかって、この苦しむっていうことの中に、またイエス様の恵みがあるんだなって、まあ、ちょうどこのレントの時期、イエス様の苦しみを覚えるときに、まあ、私のこのね、ちょっと落ち込むぐらいなんか目じゃない、こういう苦しみの中にイエス様おられたんだなって、まあ、それを一緒に体験できる、なんと大きな恵みだろうかって、まあ、そういうふうに私は感じました。まあ、ちょっと回りくどい言い方をしてますけども、言いたいことはですね、私たちがこの人生の旅路を歩んでいるときに、どうあがいてもつまずきは避けられない時があるということです。必ずつまずく時があるということなんですよね。まあ、ひょっとしたらほとんどつまずかない人もいるかもしれない。でもそれは本当にただただ幸いなだけだと思いますね。でも基本的に私たちはつまずきが避けられない時があるということです。でも大切なのは同時に希望がある。しかもその希望は確実な希望だって。なんか私たちが希望っていうとね、その希望にすがってみたいな感じでうまくいくかどうか分かんないけど一応あれだけ見ていこうって感じだけど、イエス様の希望はですね、確実な希望なんですよ。絶対大丈夫な希望があるということなんです。どんなつまずきがあったとしても、その先にちゃんとイエス様はおられる、希望があるんだということ、そのことをイエス様はこの十字架を前にして、ご自分が苦しみの中にある中ではっきりと私たちに宣言してくださっているということ、このことを今日は第二に覚えたいと思います。ここ数年間私たちはイエス様と集まるということをテーマにね、教会で歩んでますけれども、イエス様と集まって、イエス様と一緒に生きていく歩み、人生の旅路っていうのは山があり谷がありですよ。ずっと平坦な道のりではない。でも山もあっても谷があっても希望がある、いつも。そしてイエス様は共におられるっていうこと、このことを私たちはもう一度覚えて忘れずに歩んでいきたいと思います。最後いきましょう。残る33節から35節のところをご一緒に読みたいと思います。33から35のところをご一緒に読みます。いきます、せーの。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。はい。ここでペトロの、まあ、宣言って言ったらいいですかね。ペトロの宣言だけど、イエス様の宣言とペトロの宣言は全然違うんですよね。何かというと、その後それが守られるかどうかで大きい違いがある。イエス様はですね、約束したこと、宣言したことは絶対やるんですよね。守る。ペトロは、そして私たち人間はなかなかそうはいかない。でも言っちゃうんですよね。でペトロは何て言ったかというと、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません。言ったね、高らかに言いましたね。まあ、そういうふうに彼は言うんです。で、面白いのはですね、これ最後の35節の終わりのところで、まあ、ペトロが、死んでもね絶対知らないなんか言わないよって言うんですけど、言うわけですよね。でその時に、弟子たちも皆同じように言ったって書いてあるところです。面白いですね。ペトロだけじゃないです、みんなです。私たちもそうですけれども、みんなこういうことあるんですよね。要は 大体ですね、みんな自分だけは大丈夫と思ってるっていうことがね、あるわけです。で、なんだったら決して知らないとは言わない、決してつまずかない、絶対だって言ったりするってことですよね。絶対って言ったりする。で、なんだったらもうここではイエス様が、いや、あなたは3回知らないって言うからねって言ってるわけじゃないですか。イエス様が言ってるんですよ。だけどイエス様が言ってるのに、自分が思ってるこの思いの方が強いって思ってるわけですよ。だから絶対そんなことないって言うわけですよ。これね、私たちやっちゃうんですよね。まあ、あるってことです。実際こういう面ってあるということなんです。そんなことないのに絶対とか決して言っちゃう、まあ、要は私たちは、自分のこと分かってないし、人の心は弱いってことですよ。それが、分かることです。でも大切なのはですね、さっきの話に似てますけれども、私たちは弱いけどイエス様は憐れみ深いってことなんです。私たちの弱さも含めてイエス様は憐れみ深く受け止めてくださる、まあ、このことを覚えたいと思うんですね。ちょうどさっき、子供メッセージのところがそれだったなと思います。ちょうどこのペトロのね、あの言う場面のところ出てくるじゃないですか。であれはルカの福音書の方なんですけれども、あっち側も見ると、まあ、本当に、味わい深いですね。このイエス様のね、34節の言葉、はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろう。でこのあと実際そうなるわけですよ。ペトロはイエス様連れてかれるところに、まあ、なんとかついていった。だけどお前仲間だろ、なまってんじゃねえかって言われるんだけど、絶対違う、絶対違うって言うわけですよね。もう あいつと知り合いだっつんだったら呪われても構わないまではっきり言うわけですよ。それぐらい否定しちゃう、それペトロがやるとことですね。でそれイエス様ここで予告して言うわけですね。あなたは今夜鶏が鳴く前に3度私のことを知らないと言うだろう。でこのトーンはどうかってことですね。どういう意味かって、イエス様はこれ言ってるのは何でかっていうと、後でねほら見ろって言うためじゃないんですよ。ほら見ろ、言った通りだって言うためにこれイエス様言ってるわけじゃないってことですね。そうじゃないんですよ。さっき皆さん子供メッセージので見ました。あれなんて言ってましたか、イエス様は。私はあなたが信仰をなくさないように祈ったからねって言うんですよ。私はあなたが信仰をなくさないように祈ってるからね、だから立ち直る、君は立ち直ったら今度は仲間たちを励ましてやれって、そういうふうに言うわけですよね。さらには、あ、皆さん気づきました？主題聖句はね、変わったんです。皆さんの右前を見ますと新しい年度の聖句になりました。ちょっと読んでみましょうかね、せっかくですから。ヨハネのところまで含めて読みます。せーの。イエスは言われた、私の羊を飼いなさい。ヨハネ21章17節、はい、これどういうところで出てくるかっていうと、これペテロと話してて出てくるんですよ。復活したイエス様がペテロのところに現れて、そしてペテロ名指しで話し始めるんですね。私のこと愛するか、私があなたを愛しているように私のこと愛するか。ペテロははい愛しますって言えないんですよね。だって嘘だもん、あの私があなたを愛するってもう命かけてるんだもん。ペテロはここでね言ってますね。もう全部つながってますよね。死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんって言ったこの晩に、知らん、絶対知らんって言うわけですよね。ペトロはそうだって自分で分かってる。だから私みたいにあなたを愛してるかって言われて、違うけどでもあなたのことを思ってるのは本当だって、それ知ってるはずだって答えるわけですよね。このやり取りを3回やった最後に、そうだね、君はその思いで私のことを思ってるんだよね、そうですって言ったところで、イエス様は私の羊を飼いなさいって言うんですよ。これからリーダーをしなさいってことですよね。私の教会をリーダーしなさいって、そういうふうに言ってるわけです。そのペトロ あのあなたみたいにできないっていうその告白を受け取って、でもあなたがリーダーをやりなさいって、そういうふうに受け入れるわけですよね。ペトロの信仰を受け取るわけです。私たちは弱いんですよ。だからその時はね、本当に思っていてもイエス様信じますって感動して、イエス様すごいって信じますって言うけどつまずくんですよね。で絶対って言ってたけど全然絶対じゃないっていうことを自分で経験するんです。でもイエス様知ってる、それも含めて私たちに、あなた私を愛するかって問いかけるし、答えるときにいいよ、じゃあ一緒に行こうって言ってくれるということですよね。このことを覚えたいと思うんです。ですから私たちはまずね、自分の弱さを認めましょう。でもだからダメだっていうんじゃなくて、私弱いから どうせ宣言したって気持ち変わっちまうんだって、だからイエス様言えないよって言うんじゃなくて、でも答えなさいってことですよね。私はあなたのことを思っていると答えなさい。これがイエス様の私たちへの招きですね。自分の弱さは認めるけど、でもそこで立ち止まるんじゃなくて、後ろに下がるんじゃなくて、そのままちゃんとその恥ずかしいところまで含めて一歩踏み出して、私はあなたを愛したいと思ってますって、そういうふうに答えなさいっていうことですね。ペトロはですね、そこが素晴らしいところですよね。本当に適当なところあるけど、それ私たち同じです。でもイエス様はペトロのことを喜びます。そして羊を飼いなさいと言ってくれます。それは答えるからですよ。ペトロがどうせダメだからって言ってやめるんじゃなくてちょっとうかつにね、先に動いちゃうけど、でも答えるからですよ。イエス様、答えることを望んでおられるんだって。別にその後ね、結果うまくいこうが失敗しようがそれはいいんです。分かってるから、どうせ失敗したりつまずくってことは分かってるから、そこを恐れないで、あなた一歩踏み出しなさいということ、このことをぜひ最後に思い巡らして応答していきたいと思います。ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、イエス様の受難の中で、イエス様が私たちを、私を受け取りなさいって招いてくださっていることを、覚えたいと思います。また同時に私たちがそれ答えて従っていこうとするとつまずいたりします。でも大丈夫、その先にちゃんとイエス様がおられるということを信じて歩んでいきましょう。また私たちは絶対って言ってもすぐ裏切っちゃうんだけど、それも含めてイエス様は答えなさいって言ってくださっているので、どうぞ臆せずイエス様に答えていきたいと思います。他にもどうぞ自由に、今促されていることを感じていることあったらイエス様の前で祈っていただきたいと思います。しばらくそれぞれで祈りましょう。ハレリア、愛する神様、イエス様、あなたの皆をあがめ、またその豊かな深い愛を心から感謝いたします。あなたが私たちのために命を捨ててくださり、私たちの裁きを代わりに受けてくださり、その苦しみを全てになってくださったことを改めて覚えます。そして私たちをあなたに招いてくださっていることを心から感謝します。今私たちは自分を振り返ってしまえば、その弱さにとても応えること恐れを感じますけれども、なおそれでもあなたは私たちを招いてくださいますので、私たちは信じて一歩踏み出したいと願います。どうぞあなたが呼んでくださいましたから私たち応えていきますので、どうぞ離れず一緒に歩ませてください。お願いいたします。それぞれの応答に、また他にも祈った一つ一つの祈りに、あなたが素晴らしい御業を持って応えてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせて、この1週間も共にあることを心から信じて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。